ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
今日のゲストはひろき選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
ポジションはディフェンダー、久しぶりに前の試合ではフル出場ということになりましたけれども、はい、ちょっと怪我で飽きましたね。
そうですね、怪我をしてしまって、うん、はい、なかなか、まあ、リハビリを頑張ってたんですけど、
前の前の試合ででもベンチに入って、はい、出場はなかったんだけれども、はい、まあ、その時に、まあ、やっと戻れたなっていう気持ちはありましたね、きっと。
そうですね、リハビリの時も、うん、自分が復帰した時には、まあ、多分まあ厳しい状況で戻るってことは分かってたんで、うん、リハビリの中でもすごい走ったりしたり、まあ、いろいろ心の準備もして待ってたので、
まあ、しかしちょっと怪我人もね、
はい、
まあ、少なくはな、はい、中で、はい、なかなか勝ちを手にできないっていう状況もあるんですけど、はい、ちょっと前の試合を振り返ってみたいと思うんですが、ビファーレン長崎とのアウェー戦ですよね、はい、まずはひろき選手としてこの試合に対する感想っていうのはいかがですか。
先制して勝てるチャンスがあったんで、勝たないといけない試合でもあったんで、そうです、本当に逆転されてしまって本当に悔しい試合でした、
うん、前半あの、まあ、私も動画でしか見てないんですけれども、数字的にもそうですし見ててもそうですけども、結構互角に渡り合えてたかなっていう印象でしたが。
そうですね、前半 0-0 だったんで、うん、まあ、後半絶対流れはこっちに来るとは思って、前半はしのごうって思ってやってました。
そして先制がね、まあ、トータル64分のところで、まあ、当然ながらみんなものすごく喜んでたし、こっちもよっしゃって思ったんですけど、はい、問題はその後 でもったいない試合だったなっていうふうに思うんですけど、こう守備のひろき選手からしてみるとどうですか、その後の2失点っていうのは。
そうですね、そこまで、はい、本当にしのぎっててこっちが先制して、その後の最後の締める部分が本当にもったいないというか、少し気がみんな入らないだろうとか、まあ、そういう気持ちは全然ないですけど、うん、少し緩かったかなっていうのは思うんで、最後の最後の厳しい気持ちが必要だったかなと思います、う
ん、あのゲームでは3バックの、まあ、右センターバックだったんですけれども、まあ、イメージとしてはね、やっぱりサイドをやってるイメージが私としてはあるんですけど、はい、難しいとか自分の役割が、理解度がそこまで深いところまでいけてなかったなとかっていう、まあ、反省点みたいなところあります。そうでもない。
いや、まあ、そうですね、今までそんな多くやったことはないポジションではあったんですけど、自分は守備は結構好きなんで、そんなにやりにくかったっていう違和感、そんな変なところはなくやれたと思います、
うん、まあ、もう次が38節になって残り5試合になりましたけども、
はい、
大詰めですよね。
そうですね、うん、
今シーズンちょっとここまでを振り返ってみて、ひろき選手的にはどんなシーズンだったですか。
やっぱうまくいかないことが多いシーズンであって、なかなか勝ちきれない試合が多かったんで、まあ、でも最後そうですね、まだチャンスはあるんで、最後残留できるように締めたいですね、それで、
うん、まあ、今年は個人的にもね、大きなニュースもありましたし、今25歳、
はい、
もうサッカー選手としては中堅どころにこう入ってきて、はいはい、まあ、どんどん成長を加速させていかなきゃいけないところかなと思うんですけど、はいはい、今シーズンどうですか、得たものとか自分でここは身になったなっていう部分ってありますか。
そうですね、今までは4バックの、まあ、サイドをやることが多かったですけど、3バックも今年監督が変わってやり始めて、ワイドをやるようになって、結構攻撃的な部分も求められるようになって、そこを結構意識するようになってから、攻撃的な部分もまだまだ追求できるところは多いですけど、できるようにはなってきたんで、そこはポジティブなところかなと思います。
ウィングバックやるんだったらアシストもそうだけど得点も、
そうですね、
絞った時には攻撃的にね、絞った時には入れたいですよね、
はい、はい、うん、今までもそうですね、チャンスは結構あったんで、シュートするのかクロスするのか、いつもギリギリのところで迷うところがあったんで、うん、まあ、チャンスはあるんで決めきれるようにしていきたいですね、うん、
まあ、そこは当然ながら練習でも調整していったりとか、一瞬の判断っていうのをどうするのかっていうのを、はい、まあ、個人的にもチーム的にも決めていかなきゃいけない部分かなと思うんですけど、はい、 でもアシスト2つありますもんね、ついてますよね。
そうですね、
2つだったっけ。
2つだけです。
まあ、でも得点に絡む、ね、守るときはしっかり守るっていうところをね、はい、これからも廣木選手、はい、みんなで見ていきたいなと思うんですけど、
はい、
ホワイトボードに書いてもらったのは次節下関に向けてっていう部分ですね、はいはい、じゃあ改めてちょっと紹介していただいて文字を、
はい、魂を込める、
うん、その心は、
もう本当にあと残り5試合で負けられない試合続くんで、うん、まあ、次の試合にだけにまず気持ちを込めて魂を込めてプレーするってことは本当に大切だと思うんでやります
ですね、
はい。
まあ、本当攻められてる時も守備としてはたまにあの部分気持ちの部分できっとあると思いますもんね。
そうですね、うん、もう最後は気持ちと、はい、だと思うんで、
うん、で、個人的にニュースも書いてもらったんですけど、おまけでトッププレイヤーの本を読んでいる、
はい、
これ誰が書いた本なんですか。
最近は長友選手の食事革命と、うん、岡崎選手の結構昔のやつだと思うんですけど、どん足万歳、
どん足万歳、
はい、っていう本ですかね。
まあ、岡崎選手もね、
はい、
花から花形プレイヤーとしてトップ街道行ってた選手ないですもんね。
そうなんですよ、その本読んだらもうフォワードの7番手から始まって、
始まって
技術もなくセンスもなくて足も遅くて、
うん、
それでもプロかって言われてる時のから、
うん、
今まで日本代表までなるっていうところがいろいろ書いてあったんで、
うん、やっぱり参考になる。
そうですね、もう同じようなところが本当多いんで、
へえ、
参考になります。
そうですか、
はい、
じゃあ秋の夜中にぜひ今お聞きの皆さんもどん足万歳を進めて、
はい、もうすごいです。
ですね、はい、下関のゲーム、
はい、
まあ、とにかくさっき言ったように残りのゲーム全部が大事になってくるんだけれども、勝ちゲームみんな見たいと思ってますんで、
はい、
最後に一言メッセージをお願いします。
今本当に厳しい状況ですけど、本当に次は勝たないといけないと思っていますので、本当に多くの声援をもとに頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。次節はですね、水戸ホーリーホックとの試合が明日土曜日下関でということですよね。今日のゲストは廣木優真選手でした。廣木選手どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。